おはようございます。
おはようございます。
暑い日が続いていますが、今日このように共に礼拝できることを感謝しています。今日も何名かお休みなんですけれども、河合浩三さん、葬儀会社水林課をされていますが、古くから高松で伝道しておられた、田村町教会の唐戸先生がお亡くなりになったということで、今日、葬儀を兼ねた礼拝を、しているということで、そちらに行っています。その関係で何名かの方が今日ちょっと白金の礼拝を欠席されていると思いますので、またそのことを覚えてお祈りください。また本当に礼拝休まない長木さんが腰を痛めているということですので、また、癒されるようにどうぞお祈りください。またその他にもいろいろ今日都合で来られてない方いるかもしれませんが、暑い中ですが一人一人支えられるように祈っていきたいと思います。一言お祈りしましょう。天の地なる神様、今朝も私たちを礼拝の民として集めてくださり感謝いたします。どうか今朝もあなたの御言葉を心に留め、そしてこの一週間あなたの民として、あなたに従う者として歩むことができますように、この礼拝の時、特にこの御言葉の時間をどうぞ祝福して用いてください。いろいろな方が今日休まれておりますが、体調の優れない方には癒しを与えてください。また今日様々な事情で集えない方は、その場にあってあなたを覚えることができますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ヤコブの手紙から、少しずつ、メッセージをしていますが、前回は1章の13から15節からお話をしました。その少し前の12節では、試練に耐える、試練の意味について、そして試練に耐える人が幸いであるということが語られています。しかしその試練が誘惑に変わる時がある、試練が罪への誘惑にしか思えない時がある。そんな時私たちはどうすればよいのか。1章の13節から15節は、その誘惑から脱出して救われるにはということではなく、そもそも誘惑とはどういうものか、そしてそのような誘惑に遭う自分自身は今どのような姿で、どのような状態なのか、そのことに目を向けさせます。その上で、罪への誘惑は決して神様から出たものではないということ、誘惑の原因は私たちの内側にある、つまり悪い欲をそのままにしているならば、それは、お母さんのお腹の中に宿った赤ちゃん、胎児のように成長し、やがてそれが生み出され、そして成熟して死を生み出す、そんな例えを使って説明しています。私たちは確かに試みに遭います。御子イエス様でさえ世にあってさまざまな試みに遭われて、私たちと同じように苦しまれたとヘブル人へ手紙に書いています。しかし私たちが神様の御声、御言葉に耳を傾け、神様により頼むならば、それは罪へと誘う誘惑となるのではなく、神様からの試練、訓練として正しく受け止めることができるということをお話ししました。自分の弱いところを正直に受け入れ、そして自分の中にあるその悪い思い、悪い欲に気づかされる人は、本当に自分が神様の御言葉によって導かれ、生きることがどうしても必要だということに気づかされるはずです。そのような人にとっては、試みは決して罪や死へとつながる誘惑とはならない。その人は悪から守られ、救われる、それが、聖書が教えているところです。しかし逆に私たちが自分の信仰や考えを過信、信じすぎて、本当の意味で神様に頼らず、自分の思いのままに行動してしまうなら、その自分の思い、それはやがて悪い欲となり、神様の御心や御言葉に優先して それは罪と死につながる誘惑に陥ってしまうと、まあ、そういったことをお話ししたわけです。さて今朝は16節を中心に17節までお話ししますが、まず、まあ、今日はほとんど16節の話なんですけれども、もう一度16節をご覧ください。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません。思い違いをしてはいけません。一体何について思い違いをしてはいけないと警告しているのでしょうか。この新改訳聖書2017では16節のところで、段落が1個下がっていて、ここから新しい部分が始まるということを示しています。確かにこのヤコブの手紙ではしばしば愛する兄弟たちとか兄弟たちという呼びかけが新しい部分の始まりになっていることが多いんですね。そう考えますと、思い違いをしてはいけませんと言って何について思い違いをしてはいけないのかというのが17節以降、まあ、17節18節に書いていること、つまり神様について正しい知識を持っているかどうか、神様について思い違いをしてはいないかと警告しているという意味になるわけです。まあ、しかしずっと今まで読んできてですね、この16節は先ほどお話しした13節と15節を指して思い違いをしてはいけないと改めて警告しているようにも読めます。まあ、ですから多くの人がこの16節は、まあ、基本的にはここから新しい部分が始まるんですが、この13節から15節と、まあ、つなぐ役割を持っている、つまり、まあ、どちらのことも指して思い違いをしてはいけないと、まあ、そう理解していいのではないかと思うわけです。そのことをまず心に留めていただければと思います。さて今日の、まあ、中心部分に入っていきますが、この思い違いをしてはいけませんという言葉に今日は注目したいと思います。新約聖書の中でこの言葉はいろいろな意味に実は使われているんですけれども、そのいくつかをお配りしたものにまとめましたので、それを見ながらお聞きいただければと思います。まあ、それによってこの言葉が持っている、まあ、広さ、また内容の深さに気づかされていくのではないかと思います。まず最初に、お話ししたいのは、これは迷い出るという意味で使われるということです。マタイの福音書18章12節でイエス様の語られた有名な例え話があります。100匹の中の1匹が迷い出たらとイエス様は例え話を語られました。たとえ1匹が迷い出たら99匹を置いてでも良い牧者であるイエス様は探しに行くでしょうという、そのあの例え話のことです。つまりここでは真理を見失い、主である方を見失い、さまよい出てしまう、そんな姿を表しています。同じような意味で第一ペテロの2章25節あるいはヤコブの5章19節でもこのような意味で使われています。で第2番目には、私たち自身が聖書の御言葉を知らないで、そして神様について知らないで思い違いをしてしまうことです。イエス様は復活を信じないサドカイ派の律法学者に対してこのようにはっきり言われました。マタイ22章29節ですが、あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしています。あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしています。このようにはっきり言われました。まあ、同じようにですね、ガラテヤ書6章7節でも思い違いをしてはいけません、神は侮られるような方ではありませんと言われています。まあ、ここではクリスチャンでありながら神様について無知で、あるいは理解が乏しい、そのような人に対する警告として言われています。で3番目に、誰かによって惑わされてしまうということです。イエス様は、マタイの24章でですね、この世の終わりにどんなことが起こるのかということについて語られましたが、その時はっきりと 人に惑わされないように気をつけなさい、人に惑わされないように気をつけなさいと言われました。まあ、この後読んでいきますと、この惑わす人というのは偽預言者であり偽キリストであるということが明らかになってきます。また第一ヨハネの2章26節でも、あなた方を惑わす者、あなた方を惑わす者という言い方が出てきます。これは間違った教えを語る人たち、異端的な人たち、偽教師たちのことであると分かります。また黙示録の中では、悪魔サタンが私たちを惑わすものとして登場していきます。特に12章9節では、こうしてこの大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすもの、全世界を惑わすものとしてサタンのことが語られています。このように、まあ、主に3つの意味があると思われますけれども、聖書は私たちが弱く惑わされやすい思い違いをするものであるということ、そしてそんな私たちを惑わし、思い違いをさせる、迷い出させるものがこの世にはあるのだということを、私たちは認めなければならない、そのように教えているわけです。しかし聖書には私たちに与えられている救い、永遠の命の望みが確かなものであること、そして神様の愛から私たちを引き離すものはこの世には何もないということも言われています。つまり私たちイエス様を信じて救われた者に与えられている救い、永遠の命の望みほど確かなものはなく、決してそれは失われないということを言っています。一方では私たちは弱い、惑わされやすいものであると言っている。他方では私たちには何によっても失われない確かな救いと希望があると言っている。これはどういうことなのでしょうか。もちろんそれは矛盾することではありません。どちらも真実ということです。私たちに与えられている神様の守り、救いは完全です。私たちはいつもこの神様の御手の中で、神様にあって安らぎを得ることができます。しかしそれは私たち自身が強いものであるとか、私たち自身が揺るがない固い堅固なものであるということを意味していないということです。私たち自身はやはり弱いものである、思い違いをするものである、惑わされやすいものである、そのことを決して忘れてはならないということです。私たちの強さ確かさは神様ご自身の確かさ強さであって、それは私たち自身のものではない、そのことを勘違いしてはいけないということではないでしょうか。やはり第一ペテロの5章8節にはこんな御言葉があります。身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。確かな神様の守りの中に私たちはありますが、私たちが一歩その守りから外に出てしまうとすれば、そこには何とも危険な世界が広がっているということをペテロは警告しているわけです。私たちは自分自身が弱いものである、本当に神様の守りが必要であるということを決して忘れてはならない、このことをまず覚えたいと思います。さて3番目の点ですが、それでは私たちが思い違いをしないためにはどうすればよいのでしょうか。先ほどお話ししたこの3つの意味を思い起こしながらお話ししていきたいと思います。第一に迷い出る、迷い出ることがないようにどうすればいいのでしょうか。聖書ははっきりと私たちはかつては羊のように迷っていたと伝えています。ご存知のように聖書の中で羊というのは迷いやすいもののシンボル、象徴です。羊は自分で餌や水を見つけることができません。自分でねぐら、家に帰ることもできません。羊飼いに従ってのみ命を長らえることができる、 それが羊です。私たちが迷い出る羊のようであるとは、つまり良い牧者羊飼いである主イエス様のもとを決して離れてはいけないということです。99匹を置いてでもさまよい出た1匹を探し求めるお方、良い牧者であるイエス様から決して離れてはならないということです。救われてからのちも私たちは時にはまるで真理から迷い出てさまよってしまっているかのようなことがあるのではないでしょうか。もちろんイエス様はそんな迷い出た私たちを連れ戻してくださるお方です。では私たちの側では何をすればよいのでしょうか。ヤコブ書の少し先、もうほとんど最後の部分になるんですけれども、5章の19節20節を読んでみたいと思います。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すなら、罪人を迷いの道から連れ戻す人は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うことになるのだと知るべきです。この細かい点についてはまたお話しする機会があればと思いますが、つまり私たちは互いに励まし合い、交わりを深め、真理から迷い出る人がいないように注意し合っていくべきではないでしょうか。迷い出ないためにも私たちは主イエス様の体である、そしてイエス様を頭とする教会に結びつき、交わりを深めていくことが必要です。そのことを覚えたいと思います。第二に、私たち自身が聖書について、神様について無知無理解であるために思い違いを起こしてしまうということです。このヤコブの1章16節で言われているのも主にこの意味であると考えられます。先ほどイエス様が言われたあの言葉を思い出していただきたいんですが、あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしています。イエス様からこのように厳しい指摘をされたのは、サドカイ派の律法学者たちでした。彼らは律法をよく学び知っているはずの人たちでした。しかしそんなサドカイ派の人たちは人間の知恵や理性を重んじて奇跡も復活も信じない人たちであったと言われています。つまり律法を学んでると言いながら人間の理性を重んじて奇跡も復活も信じなかった、まあ、今で言えばもう極端に、リベラルな聖書の読み方をする、まあ、クリスチャンと言っていいのか怪しいかもしれませんが、まあ、そういった人たちのだったのかもしれません。そんな人たちに対してイエス様は、あなた方は聖書も神の力も知らず思い違いをしていると言われました。私たちはどうでしょうか。私たちは聖書を通してのみ神様について知り、信仰を深めることができるのだということを思い起こす必要があります。まあ、いくら、クリスチャンの先輩や牧師に聞いても神様のことは分かりません。もちろん証しをすることはできますし、で私がすることは聖書にはこう書いていますねということです。つまり私たちは聖書の御言葉を通してこそ神様のことを知ることができる、神様の御言葉抜きで神様を知ることはできないということです。まあ、教会で聖書を読みましょうとしつこいぐらいに言うのはそのためです。聖書の御言葉を忘れて、あるいは知らないでいると、私たちは自分の考えや経験からしか判断しないようになってきます。結果として神様の御心から遠く離れてしまうのです。だから私たちは聖書を知らなければならないということです。そして聖書を通して神様をより深く知らなければならないということです。まあ、実際的なこととして、もうこんな小さい字でいっぱいの聖書を読むのは難しい、苦手だという方もいらっしゃるでしょう。まあ、確かにそれが聖書を読むことの妨げになっているかもしれません。しかしそれが聖書を読まない、聖書に親しまないことの 言い訳とはならないわけです。つまりどうしても必要なものであればそれをどうしてもしようとするのではないでしょうか。例えば悪いですが、どうしても飲まなければならない苦い薬であればカプセルに入れたりオブラートでくるんだり甘いものと一緒に飲んだりどんな工夫をしてでも飲むはずです。私たちは聖書の御言葉に親しみ聖書を読むためにどんな努力や工夫をしているでしょうか。このことについても教会としてそして兄弟姉妹の交わりで、励まし合っていきたいと思うんですね。もちろん、私もだからといってもう自分で何とかしなさいとだけ言うつもりはありませんが、しかし皆さんが本当に聖書を読みたい、神様の御言葉をもっと味わいたいとそのように思うことは大切ではないかと思います。聖書の御言葉を読むことによって私たちはより深く神様を知ることができるということです。第3に、私たちは誰かに惑わされないようにしなければなりません。マタイの福音書で先ほど言いましたように、この終わりの世には偽預言者、偽キリストが現れ人々を惑わし騙すことが警告されています。偽預言者、偽キリストと言いますと異端的な教え、あるいは自分をキリストの再来だとめちゃくちゃな主張をする新興宗教のイメージがあるかもしれません。もちろんそういうことはありますが、今日気をつけたいことはもっと私たちの身近にあることです。もっと私たちの身近にある私たちが生きるこの世界の考え方や価値観、生き方、常識といったものです。それ自体は決して間違っていなくても、それが私たちをイエス様から教会から引き離すものであるならば、私たちはそういったものに惑わされないようにしなければならないということです。ある教会、小さな教会の牧師がいつもこんなことを言っていたんですね。とても小さなその教会にはかつて3つのご家族が集まっていて、その人たちが教会の中心だったようです。しかしある時期からそれぞれの家族が皆教会から離れてしまったというんですね。で、先生はいつも3つの家族がもうそれぞれお子様の受験やクラブ活動が忙しくなって来なくなってしまった、だからお祈りくださいといつも言っていました。そういったことをお聞きしてからもう10年以上になりますが、そのご家族が教会に再び集うようになったとは残念ながら聞いていません。もちろん公の場では言えない他のいろいろな理由があったのだと思います。でも教会から離れた理由の一つが先生が言っているようにお子様の受験であったり部活動であったのも確かなのだと思います。私も大阪時代毎年夏と春に中高生のキャンプがあって毎回参加していましたが、だいたい中学校3年生、高校3年生の夏のキャンプが一つの重要な時なんですね。多くの人が中学3年、高校3年の夏のキャンプには来ないんです。理由はもちろん受験であったり就職活動といった進路の問題です。もちろんそれは重要なことなんですけれども、そして所詮夏のキャンプですから教会に行ってればいいという話なんですけれども、しかし来年の春無事進学したあるいは就職したと元気にキャンプに顔を見せる人もありますが、もうそれっきり顔を見なかった人もいるのも確かなんですね。私たちが生きるために生活するために必要なことはいっぱいあります。仕事であり健康でありお金でありいろんなものが必要です。先ほどの例のように子どもたちの将来のためには勉強に励まないといけない、体を鍛えないといけない、いろんなことを身につけないといけない、そのことは決して間違っていないんですね。しかしそういったものが私たちを主イエス様からそして教会から引き離すのであれば、私たちは立ち止まって神様の声を聞かなければならないのではないでしょうか。 教会に行かなくても大丈夫だよ、信仰信仰ばっかり言ってても世の中では生きていけないよ、今大切な時期でしょう、教会行ってる時間があれば働きなさい、勉強しなさい、まあ、そんな声が聞こえてきたとしたら、それは神様からの声でしょうか。まさにそれは人からの惑わしの声ではないか、そう思うんですね。黙示録の中でさっき言いましたように、惑わすものである悪魔サタンが登場します。で、黙示録を読んでいきますと、彼の惑わしの手口は富と繁栄と成功です。この世の中でお金、繁栄、幸せ、成功、もうこれに勝るものはないし、これがあるといえば誰もがそれを手に入れたいと思うでしょう。しかしそれを用いてサタンは私たちを欺くのだと言ってるわけですね。自らをこの世の支配者だと嘘吹いているサタンは、私の前にひれ伏するならば富と成功、繁栄を約束しようとクリスチャンさえも惑わします。いやいや、そんなあからさまな惑わしに騙されることなどないでしょうと思われるかもしれませんが、先ほどの例を思い出していただきたいんですね。もし私たちがイエス様から引き離すもの、教会から引き離すものを第一としているならば、そして神様の御言葉に聞き従うことを二の次三の次にしているならば、私たちは知らず知らずのうちに惑わされていくのではないか。そしてその声はしばしば生活の安定、健康、家族の幸せというまことしやかな言葉になって私たちの耳に入ってくるわけです。しかし忘れてはいけない、惑わされてはいけない。私たちは神様を見上げ、そして神様につながり、神様の御言葉をに従うことを第一としなければならないということです。最後になりましたが、1章17節を少しだけ今日お話ししておきたいんですが、17節をお読みしたいと思います。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行によって生じる影のようなものはありません。すべての良い贈り物、すべての完全な贈り物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。つまり私たちにとって良いもの、完全なものはすべて父なる神様から来るのだ。これが私たちの信仰であり、そして神様はそのような方であるということを今日もう一度覚えたいと思います。私たちがますます深く神様を知るために、またそのことを聖書から読んでいきたいと思います。お祈りしましょう。